聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書14章の3節から8節を読みます。イザヤ書14章3節から8節を読みます。旧約聖書の1082ページになります。主があなたに負わせられた苦痛と悩みと厳しい労役からあなたを解き放たれる日が来る。その時あなたはバビロンの王に対してこのあざけりの歌を歌う。ああ、虐げる者は滅び、その抑圧は終わった。主は逆らう者と杖と支配者の鞭を折られた。かつて彼らは激怒して諸民族を打ち、打ってとどまることを知らなかった。また怒って諸国民を支配し、呵責なく踏みにじった。しかし今、全世界は安らかに憩い、喜びの声を放つ。糸杉もレバノン杉もお前のことで喜ぶ。ついにお前が倒れたから、もはや切り倒す者が我々に向かってくることはない。で、もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書、11章25節から30節を読みます。新約聖書の20ページになります。マタイによる福音書11章25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです。父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。祈祷を捧げます。御子と聖霊と共にすべてを支配される父なる御神、私たちを、私たちの教会を御心に留めてください。私たちは信仰を得る前、罪に悩み死に怯える者たちでした。私たちはあなたの御胸に背き、御心をしばしば痛めました。しかし復活の主は私たちを揺り動かし、その石の扉を開かれます。死ぬべき私たちにキリストの命が現れ、絶望が希望へと変えられました。感謝いたします。復活の主よ、どうか私たちと共に歩んでください。 私たちと共に宿ってください。日が傾くのはとても早いのです。私たちはあなたの生ける体、主の教会を大切に守り抜きます。主よ、あなたはすべてを生かす命ですから、私たちをどうか世の命としてください。父、子、聖霊なる神に、よよ限りなく感謝と賛美と栄光がありますように、この地上の主の御心に歩まんとする人たちに、命と愛と平和をお与えください。復活の主、イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。私のもとに来なさいと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは内容から3つの部分に分けられます。最初の段落は25節と26節でありまして、ここではイエス様が死なる神に捧げている感謝の祈りが記されています。イエス様の祈りといえば、私たちは死の祈りであるとか、あるいはゲッセマネの園における祈りであるとか、いろいろ思い出しますけれども、例えばゲッセマネの祈りのように、極限状態におけるような祈りではなくて、ここでの祈りは、いわばイエス様の日常の祈りというふうに理解してよいと思います。25節の前半は、文字通り、天地の創造主である神様への賛美です。イエス様にとって祈ることは、まず神様を賛美することでした。神様とのつながりがイエス様にとって最も大事なことであったということがわかります。私たちの祈りはどうでしょうか。で、私たちの祈りは一言で言えば、願い事です。何かを願うことは当然なことで、別に悪いことでも何でもありません。ある面で人間の弱さを、それは端的に映し出していることであると思います。私たちは神様への賛美の前に、まずお願いを聞いてくださいと、これが普通の私たちの姿です。ところがイエス様は、祈りに際してまず、あなたを褒めたたえますと賛美をするんです。そのイエス様の姿勢から、私たちは祈りの本質とは何かについて、考える必要があるように思います。続く25節の後半には、ちょっと気になる表現が出てきます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。で、これらのことっていうのは一体何でしょうか。直前の言葉のどれかかなと思っていろいろ考えたんですが、どうもそういうことでもないようです。何かもっと広い意味で、神様の御旨とか、神様の救いの計画とか、そういうものを指していると 見てよいと思います。そのこれらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子のような者にお示しになりましたと書かれています。で、当時の知恵ある者、賢い者といえば、まず多くの人が思い浮かべるのはユダヤ教の指導者であると思います。神様が必須べき知識、啓示を知者や賢者には隠して、むしろそうではないものに与えたという考え方は、すでに旧約聖書の中にも見ることができます。例えばイザヤ書の29章の13節以下にはこういうふうに書いてあります。主は言われた、この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。災いだ、主を避けてその計りごとを深く隠す者は。で、これはイスラエルの指導者の偽善を激しく糾弾している預言者の言葉です。で、そうした考え方の傾向がすでに旧約聖書にはっきりと出ておりまして、おそらくイエス様はそうした流れを意識されていたものと思います。で、それはパウロの信仰理解にも見ることができます。パウロはコリント前書の1章18節以下でこういうふうに述べています。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。つまりパウロもキリストによる啓示は知者や賢者には隠されているというふうに言うのです。パウロという人は若き日にガマリエル門下としてユダヤ教の学問を治めました。彼には旧約の考え方がきちっと理解されていたと思います。その上で彼はそのように述べたのです。で、さらに、マタイの福音書ではこれらのものを幼子のようなものにお示しになったとも述べています。幼子と言いますと、私たちはイエス様が子供たちや血のみごをたびたび引き合いに出されて、神の国、天の国はこのような者たちのものであると語られたことを思い出します。幼子が私のもとに来るのを拒んではならないイエス様はおっしゃいました。 で、マタイはこの幼子のようなものというちょっとはっきりとしない表現ですけれども、この幼子のようなものという言葉を複数で表現していますので、おそらくマタイの脳裏には当時すでに各地に広まりつつあった教会の姿がイメージとしてあったのではないかと思うんです。で、それが幼子のようなものという表現に重なっているような気がいたします。段落の二つ目は27節です。父のほかに子を知る者はなく、そういうふうに書いてあります。父というのは神様のことですね。子はイエス様です。父のほかに子を知る者はなく、これに続いている言葉は、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません、なんです。子はイエス様ですからよくわかります。子が示そうと思うもの、これは一体どういう人でしょう。文明から考えますと、この他に父を知る者はいませんというふうになるのが普通だと思いますけれども、マタイ福音書の記者は子が示そうと思うものっていう、それを付け加えているわけです。子なるイエス様だけではなくて、イエス様が示そうと思われている人もまた父を知ることができるんだ、そういうふうにイエス様は言われています。私たちが信仰を持つということは、イエス様が私たちを選び招かれるということです。イエス様に招かれて、その愛に触れた者は神様を知る者の一人に付け加えていただける、そういう約束がここには宣言されているのではないでしょうか。どう考えても私たちはイエス様のように神様を知ることなどはできないと思ってしまいますけれども、イエス様が選んでくださった折には、愚かな私たちにも神様を知る恵みがちゃんと与えられるんですよとイエス様はおっしゃってくださっているんです。これはもう私たちの信仰の姿勢であるとか、信仰が強いとか弱いとか、そんなことを超えている救いの秘義というしかないと思います。人間の能力とか努力とか、そういうものをもってしても到底たどり着くことのできない不思議な信仰の世界、そういうふうに言うしかないだろうと思います。最後の段落は28節以下です。有名な言葉がここには書かれています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。で、私たちは肉体的なことを言いますと、大抵の人が多分疲れているというふうに言ってよいと思います。私なども、もうすぐ70に手が届きそうだっていうところに来ますと、肉体の疲れは本当に昔と比べるとよく覚えるようになりました。それは高齢の方はみんなそういう思いを持っておられると思います。 もっと若い人でも毎日の学校とか職場での生活においては、まあ、仕事だけではなくて人間関係にも揉まれて、おそらくヘトヘトになることだろうと思います。そして重荷を負うというのは、これは精神的に疲れ果ててしまうことかなと思います。私たち人間は実際に重荷を負っていなくても見えない力に縛られているように感じることがしばしばあります。で、先週私はテロ防止という、まあ、一種のカムフラージュによって偽装されているいわゆる共謀罪法案が廃案になるようにと国家前の抗議行動に2日続けて参加してきました。で、共謀罪っていうのはそれこそ私たちを縛る見えない力です。で、こういう力に縛られると人間はやがて疲れ果てて自分の置かれた状況さえ考えようとする気力も失っていきます。それは戦前治安維持法というものを体験した多くの人たちの口証言として残されています。とにかくこの世に生きる限り私たちを疲れさせ重荷となるものは尽きることがありません。まあ悲しいことですけれども、中にはもう教会生活に疲れてしまったという人さえおります。で、そのように疲れて重荷を負う私たちにイエス様は実に魅力的なお言葉をかけてくださっているんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。その上で、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからであると言われます。で、首輝きっていうのはご存知のように、この2頭の家畜の首にかけて、例えば畑を耕すときなどにこの作業をさせるために必要な道具ですね、がっちり2頭の家畜の首を固定します。そうすると2頭の力がまとまっていっぺんにそこに発揮されます。この首輝きがなければ家畜を2頭も3頭もつないだとしても十分にその力を引き出すことはできないはずです。イエス様は私の首輝きを追いなさいと言われています。もちろんここでの首輝きは例えです。イエス様が生きられた当時のことを考えますと、民衆にとっての代表的な首輝きはおそらくあのファリサイ派の主張するような律法厳守の教えであったろうと思います。イエス様の時代の人たちはみんなそれに縛られています。律法でこういうように言われているから私たちはそれを守らなければならない、食事の前の手を洗うことにさえそれは適用されました。パウロはそのことをしきりに論じていますけれども、律法を懸命に守ろうとして努力したけれども守れなかった時の落胆とか敗北感はおそらくその人を打ちのめしたはずです。で、パウロ自身もその体験者だったわけです。けれども彼は イエス様に出会ったおかげで、信仰は神様の恵みであるという真理をつかみました。で、私たちの信仰もそこに立っています。イエス様は、くびきを例に取り上げながら、私のくびきを追って私に学びなさいと言われます。私のくびきは負いやすく、その荷は軽いと言われるんです。くびきを負わなくてよいというのではなくて、イエス様のもとに行こうとする者は、イエス様のくびきを負わなくてはならないんです。ただそのくびきは、負いながら安らぎを得られる不思議なくびきだと書かれているんですね。それはイエス様に従っていけば、荷を担いでも平気な元気や力を与えられるということです。勇気や物事を積極的に進めようとする明確な知恵や力を与えられるんです。疲れ果ててぐったりとしてしまう世界から、目的意識を持って元気よく歩んでいく世界へと移されるということだと思います。もちろんそれはマジックでも何でもありません。信仰の力です。イエス・キリストを信じる信仰は、そのように私たちの生き方を変えます。十字架という一番重い重荷を負われた方の言葉として、私たちは、私のくびきを負いなさいという、この招きを受け止めたいと思います。イエス様は、決して、私たちに芳穣な生活に流れていいよとはおっしゃっていません。律法厳守のような教えに縛られて生きるのではなくて、もっと自由に生き生きとイエス様と一緒に組木を追って生きることができた。それは人間にとって素晴らしい生涯だと思います。四国のお遍路さんは、弘法大師と同行二人というふうに、傘なんかに書いて、遍路道を歩きますけれども、私たちキリスト者は、イエス様と同行二人の人生の旅を送るんです。その旅路を全うしたいと思います。お祈りします。神様、あなたが私たちを招いてくださり、私たちを豊かに生きさせてくださる方であることを、イエス様のお言葉から学んでいます。私たちがしっかりとイエス様のその歩まれた足跡をたどって進むことができるように、導きをください。私たちの信仰がただただあなたの恵みによって与えられたことを今一度かみしめています。この大きな恵みを心から感謝いたします。この喜びを私たちがもっともっと多くの人に述べ伝えることができますように、私たちを用いてください。私たちの教会の宣教の技を、大いに祝してください。感謝と祈りを、救い主、イエス・キリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の432番、重荷を負う者を歌います。 お座りください。